世の中全部種にしよう。
種ラジ。
アッコにお任せ。でてててれででてて。
池田です。
峰竜太です。
お、なんやお前。わしより前に出るなよ。いや本当にミスター社長がすごいっていうね、ことで。
そうですね。岩崎です。どうもよろしくお願いします。
世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いいたします。
はい、
はい、あのあれなんであのさピースマークなんだろうね。
何をですか。あっこにおもかせぬってですか。
うん、
なんか宗教、ね、宗教からかなんじゃないですか。
宗教、はい、まあそういうのも宗教もあるかもしれないけど、なんだろうね。さあではいきましょう。
あっこのおもかせ見てないでしょ。そんなにある
の。何言ってんですか。ヘビーローテーションですよ。
そうだ、一番即変える番組ですよ、僕。
もうあれだよ、笑っていいともなきやと、うん、ああいうなんていうか謎のグルーヴ感出せる番組もないからね。
僕大して興味ないのに、あのフジテレビの未来モンスターとかに変えますからね、チャンネル。
あ、一応、はい、画面の毒を消すためにね。
そうです、そうです。
ふざけんなよ、そういう言い方がある
から。辛い、辛い。
さあでは行きましょう。はい、まずでは世の中の、予定でございます。うん、3月の18日、月曜日ですね。日本郵便が宅配便ゆうパックで、配達荷物を敷地内に指定された場所、敷地内の指定された場所に置いて帰る置き配サービスを開始しました。まあここに置いといてねっていうのを、まあ、事前に言っておけばっていうことだし、
ね。再配達が大変とかってことなんですかね。
まあそう、あとまあこれちょっとメリットがね、いろいろあるんだと思いますが、まあでも実際ね、うん、そこでいいっすよっていうものもあるもんね。
まあそこでいいよって言わなくても、アマゾンとか置いてきますからね、普通にね。
本当？
はい。
アマゾン？そんな勝手に置いてくの？
置いてきますよ。
それはちょっとまずいんじゃないの？
なんかでもそういうサービスあるみたいですよ。勝手に置き換えみたいな。
ああ、そういうことを 言ってるってこと？
別に言ってないですよ。
言ってないのに。
置いてある。
怖くないですか、それは。ね、そ知らなかった、
そんなの。まあ、印鑑押さなくても、まあ、サインとかしなくてもいいじゃないですか、アマゾンって基本的には。
いや、まあ、物によるんだと思いますけどね。
物によるか、物によります
ね。うん。そうなんだ。
はい。
さあ、そして3月19日、日本オリンピック委員会の理事会が行われまして、多分、武田さんが辞めると。
はい。
ずっとニュースやってるんで、
こう、なんか。本人は潔白じゃ、潔白じゃって言ってるんですよね。
何なんですかね、この辞める見通しみたいなね、こういうニュースって何なんでしょうか。さあそして3月20日はですね、地下鉄サリン事件から24年ということです。
このタイミングか。
いやー、24年ですよ。
へ
え、まあ、岩崎さんなんかほとんどね記憶ないかもしれませんけど。いやでも
僕は小学校の同級生が乗っあの前の電車かな、なんか乗ってたりとかっていうので、うん、
あ、じゃあ、うん、幸いに、まあ、なんとか助かったってことですね。
ですね、たまたまですよね、本当にね。
まあ、僕はちょっとね、あの、大人なもんですから、あの、先輩の大学生、大学の卒業式だったりして、ざわざわしたのを覚えてますけどね。
うん、
さあ、そして3月21日、今週はお休み、春分の日ですね。
ですね。
そしてで、3月22日ご存知でしょうか、世界水の日だそうですよ。
びっくりした、俺これ見た時世界水の日っていうのが、世界水って新しいのができたのかと思ったら、そうなんですね、世界的に
この日は 水のことを考えようという日ですね。
これは3月2日だから水ってことじゃなく
まあ世界水の日って書いてるから、
そうなんですよ、そうい
うのがないと思いますけどね。解
釈世界一緒なのかなと思ったんですけど違うんですね。
違います。
違いました。
そして、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議というのも3月22日に行われます。
賢人会議ってすごいですよね、これね、名前が
ね。そして、3月23、24は結構イベント多いみたいですが、
はい、
アニメジャパン2019というのがありまして、
うん、
新作映像ビジネスもわかる日本最大のアニメイベント、今年のテーマはロック。
岩ですか。
そうです、岩じゃないですね。
岩じゃないですか。
ロケンロールのロックだと思いますけど。
あ、ロケンロールの方ね。
はい。
アニメのロック。へえ。
はい。まあちょっとこの辺我々詳しくないのでスルーしましょうかね。
でもアニメそうか、そうなんですね。
はい。さあでは、あと、あ、そうですね、ごめんなさい。今 回、まあ、前回もそうですけど、ちょっと映画とかね、はい、紹介してたんですけど、上映の映画、うん、なんか可能だったらまあ雑誌とかもね、
はい、
テレビとかもいろいろ紹介したいなと思ってるんで、その辺吸収して一旦まとめていきましょう、
はい、
映画ですね、公開する映画、奇跡の小学校の物語、この学校はなくさないという作品が上映されます、
うんうんうん、
これはのまあドキュメンタリーの作品なんですけれども、はい、
うん、
ですね、これなんていうんですか、
はい、
公立高校が年間で500校ぐらい廃校してるんですって。で、まあ、そのどうやったら子供を増やせるかとか、あと、まあ、廃校になった学校を、まあ、リノベーションしたりして新しい、ね、作り方にするみたいなのもあったりしますけど、
はい、
その学校を基軸にしてどうしたらいいかっていうふうな、まあ、問題がある中で、まあ、この映画では、うん、廃校の危機を乗り越えた奇跡の小学校の物語ということだそうです。でもちょっと教育的なね、こう視点も大きくはあるんですけれども、はい、
うんうん、
まあ、その統廃合が進むとかそういう中で小学校、まあ、やっぱこう地域のコミュニティの基軸だったりするんで、
うん、
そういうものがどういうふうなあり方をしていくかの一つの例として、見れるんじゃないかなということで、ちょっと真面目ではありますけどね、ちょっとこんなのも紹介してみました。さあ、そしてですね、新宿にお住まいの方だったら、もう、行ったことがある人だったら一度は見たことあると思うんですけど、新宿タイガーってわかります？
僕見たことあります。
ありますか。
はい、
まあ、新聞の配達をしてる人なんですけど、新宿の中にね、なんですけど、新宿の仮面、虎の仮面をかぶって、
うん、
本当に縁日に売ってるようなね、虎の仮面ですけど、うんうんうん、で、格好がなんかすごい、派手なんですよ、
うんうん、
なんかこう鳥の羽みたいなのをわーっとつけたような感じで、で自転車に乗って新聞配達してる人がいて、
はい、
これ僕が若い時から新宿行きゃもう時々会ったらあ、なんか嬉しいみたいな感じなんですけど、
もうみんな知ってる感じですか、新宿タイガーだって感じなんですか。
まあ、名前のはね、別に新宿タイガーと呼んでる人もいない人もいると思いますけど、
うん、
まあ、でも見たことがある人結構多いと思うんですが、
本当見たことありますよ。
そう、ただその人が一体誰なんだろうか、まあ、結構ね顔出したりしてるんで隠してるわけじゃないんですけど、でもそもそも何なのってことはあるじゃない、
う
ん、
確かにそうですよね、
はい、で言えばさ、こう記事によれば40年以上新宿で配ってるって言ってるわけですよ。
へ
ー、ってことは何歳なのみたいなこともあるじゃないですか。
そうですね、20歳から始めても60歳、
そうそうそうそう、という感じの謎が、まあ、解けるのであろうってことなんで、ちょっと まあ、東京新宿がね好きな人は、はい、まあ、ちょっと見ておきたい映画かなと、
ね、そこ興味ある、
はい、さあ、そしてですね、雑誌ちょっといきますね、
はい、
こんなの見つけました。期間なんですけど、
うん、
就活読本備え知ってます？
終わる、就活読本備え、ね、
はい、
はいはいはい、
今回の特集はすぐやるべきこと、備えること、夫婦で考える就活ということで、
ロックンローな感じで宇崎竜
童が、宇崎竜童さんが表紙に出てますけども、
はい、
それから第二特集なんでしょうかね、遺言葬儀お墓の準備をためらうな、あと最大の難関親の介護を乗り切る方とかね、まあ、そういうのが特集で出ている
という、勢いよく言われるとあれですけど、すごいズーンとくるようなワードがいっぱい並んでて、
そこに
宇崎竜童って言われると、宇崎竜童と阿木陽子の話がどうしても浮かんでしまうんですけど
ね、え、まあ、これ日本初の就活誌ということで、これ2019年春号、ボリューム24ということですから、結構出てますね。
こういうのは、まあ、そうですね、読む世代ですよね今はね。僕らの世代というか池田さんの世代がこう、はい、なんていうんですか、この就活の時期を迎えたとしても、こういう本売れない気がしますよね。
いや、売れないというよりか、結構もう常識になっちゃうんじゃないかな。
あ、
いや、これ結構ね、まあ、リアリティがあるかないかって人によりますけど、やっぱその自分たちが年を取ってきた時に、例えば最近は老老介護なんてのはまあ本当に普通なことですから、 60、70でお母さんを育てる。で、ほら、100歳、100年時代なんて言われてますから、
うん、
もうそれは60、70でも全然介護ありえますよ。自分が介護する側ね。そういうふうなことも含めて、まあ、その、ほっといても自然と死ねるみたいな、そういう時代じゃないわけですよ。
うんうん、
必ずしも家族とかねが充実しているわけでもないし、なんなら子供がいないっていう世代も増えてきますから、
うん、
まあ、その中この本が、この人の生き方っていうのはこうね、亡くなるの行くですけども、
はいはいはい、
和島博さんの例をね取り上げたり、あと市原悦子さんの、らしさのある葬儀とかですね、結構そういう死についての情報を、うん、まあ見出しだけなんですけど、ポップにね、ご紹介しているという
コラムがすごくないですか、その下に書いてある。
コラム結構なかなかね。
池波志乃さん、江川翔子さんで、大林の一個のとこいて、最後に山口萌えさん、はい、生々アーメン、春のお彼岸っていうのがすごい。
でご実家が確か、仏壇屋さんなんですね。
なるほど、そのつながりなんだ。
はい、そうそうそう。で、あと、まあ、お悔やみね、訃報を入れていたりとかね、声優の一休さんこと藤田。うん、俊子さんかな、はいはい、とかにありますけど、まあ、そういう風な雑誌があるんやでっていうことで、
そうそう、
はい、まあ、こういう雑誌もありますよ。
買いにくいですけどね、買いにくいけど面白いですね。
だから、まあ、紀ノ国屋書店に行ったら立ち読んでいただければな、はい、みたいな感じです、
ね、いや、これ立ち読んでるのが一番嫌でしょ。
そう、
就活続報を立ち読んでるやつ嫌でしょ。
嫌っていうこともないですけどね。いやいや、でも結構あれだよ、普通のことよ。もうそんな就活っておじいさんのやることみたいな、そんな全然もうないよ。
あ、そうなんですか。
今みんなが考えるべきことだと思う。だってそれは自分の親のことどうしようかっていうのもあるし、自分が子供がいないっていうのもあるし、本当にこれ就活ってなんていうか特殊な人とかじじいがやることっていうのはもうこれ偏見だと思った方がいい。むしろ今の人たちはちゃんと考えないといけない時代になってると思います、
はい、なるほどな。
はい、さあ、はい、あとそれからですね、テレビでですね、オンエアバトル、
うん、はいはい、
笑いで、まあ、なんていうんですかね、毎週ね、
うん、
お笑いでその自分たちがこう
何か、ね、なんか
ネタやって、でそれを点数化されて、はい、まあ、ボールなんですけどね、
そうですね、
でそれでも勝った人しか組しかオンエアされないっていうオンエアバトルがこれ昔、はい、ありまして、
あれ今のネット時代だったらね、負けたネタとかネットで配信とかできそうで面白そうですね。
そう、まあ、でもこの、まあ、ちょっと時代もあるよね。そのネットはありますけど、出さないっていうところの厳しさ、
なるほど、
ここがやっぱ魅力なんだと思いますね。フルで独占配信っつったらなんかほら冷めるじゃないですか。
でもなんか地上波に乗るのとやっぱネットでしか見れないのはやっぱ差があるんじゃないですか。まだ
そうね、まあ、今だったらまだそういうことは意味があるかもしれないけど、まあ、当時はとにかく出さないっていうことで、残念コメントだけが聞けるというね。
ラーメンズとかも落ちたりしましたからね、昔ね。
あ、そうなんだ。
あれ なかったかな、確かあったような気がするな、うん、
はい、まあ、それが3月23日に、総合テレビで、復活放送ということですね。はい、なので、まあ、ちょっと気になる方は見てください。さあ、そしてイベントいくつかあります。今回ちょっと多かったので、いいのいくつか見つけられたので、リンクの方を、ページの方で見ていただければと思いますが、
はい、
池田からちょっとおすすめなのは、お待たせいたしました、国立科学博物館での、大哺乳類展、みんなの生き残り大作戦ということですね。
もうそんなに人気あったの？
はい、いや、前回は、から9年。立ってるんですけども、
まあ、
剥製骨格標本500点以上というですね、まあ、とにかくやっぱこういうものを見れるのってなかなか今時ないもんですから、
うん、
まあ、これチャンスですんでね、ぜひ見ていただければ。まあ、常設展でもね、標本いっぱいありますけど、やっぱちょっと、大哺乳類展、盛り上がるんじゃないかなというところですね。
なるほど。
あとですね、3331でですね、
うん、
おい展というですね、生き方、介護、福祉のデザインを考える5日間ということでイベントが行われます、
うん、
これなんかタイトルだけ見てちらっと見てたんですけど、結構ね細かく大量のイベントが行われてるんですよ。
へ、
なので、トークショーとかもすごく多くて、
うんうん、
まあ、ゲストを、結構いろんな人を呼んでるんですけれども、
はい、
まあ ょ、コピーがね、長く生きることはいつだってユーモアが溢れている、だから人生は傑作だというコピーがあるんですけども、うん、キュレーターが山崎亮さん、
おーソーシャル、はいはい、メディア、ソーシャル
デザインをされてる方ですよね。で、ほあのもうオープニングトークからいろいろ本当になんかいっぱい出てまして、まあ、有名な方だけ言うと、まあ、伊勢谷友介さんとかも出てきてますね。はい、で、まあ、
上野千鶴子先生とかね、はいはい、
はい、いますね。面白いですよ。口ビルディング選手権、いつまでも口から食べたい、腹の底から笑いたい、そんなあなたは口腔ケアの運動会にぜひご参加をということで、うん、だからちょっと面白そうな企画、老いと笑い、認知症と働くとかね、
はいはい、
まあ、なんかその、まあ、ちょっと言いましたけど、この、3日間あ、21、22、23、24、25だから5日間か、ごめんなさいね、はい、この5日間はもう本当イベントがもう目白押しなので、
うん、
テーマは老いなんですけど、なんか自分のこととして考えられるんじゃないかなと思いますから、
うん、
老いと演劇とかね、老いと遊びの発明とか、岩崎さんもちょっと気になるような、ね、
興味深いです。
ポータブルトイレットシアターっていうのがなんかありますよ。
でもチケット買おうと思ったら今もうすでに満席になってました、
はい、ああそうか、やっぱちょっと人気なんのかね、うん、はい、平田王子さんの老いのコミュニケーションデザインなんかもあったりします。まあ、これ全部申し込みがあったりするんで、もう売り切れてる場合もありますが、まあ、ちょっとね見ていただければなと思います。
半介護半アイドルってあるんですね、面白いな。
面白いですね。はい、というようなところかな。岩崎さん何かありますか？
あとは、まあ、今週末、先週もちょっと紹介したんですけど、熊エキシビジョンという、はい、熊財団の2期生ですね。去年が1期生で、まあ、若いクリエイターの子、学生の子だけじゃなくて20代とかのね、いろんな子を選んで、やっている熊財団の、作品展の展示が今週末、金土日かな、違うか、木、うん、金土日か、オーチサンドのスパイラルでやるので、はい、で土日には結構パフォーマンスとか映画の上映とか、うん、あとは高城剛さんのトークショーとかね、いろいろあるみたいなので、うん、興味ある人はチェックしてみるといいんじゃないかな、うん、僕は土日両方行く予定です。
はい、3月21、22、23、24だそうですね。
はい、
はい、こちらもお楽しみください。他もね、リンクなどは、出しておきますので、よければご覧ください。イメージフォーラムの、ね、はい、イベントなんかもあるみたいですよ。うん、はい、ということで、今週の予定を、皆さんと共有いたしました。ありがとうございます。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。